自分からいきますよ。あ、タイトルコールやってもらっていいですか。
は
短いぐらいで。で、多分、下手したらここも今使ってるから。
マジで言ってんの、うん、今流してんの。
どうぞ。
はい。マジでどうしよう。インストは任せて。ほらほらディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディデジャブ。
というわけで始まりましたホラボド。今回はなんと通常回にしてスペシャル回でございます。ホラボド勝手にランキング
待ってたよ。
いやーね、もうカオリンさんもチパミさんも元気そうでよかったですけれども、
う
ん、どうしました。
ありがとうございます。最近うちの七子が子供を産みましたよ。
やめてください、その話結構気持ち悪かったんで。
カオリンです。
ホラボド通常回でも結構品種を買った話題だった
んです。あれ結構グロでしたね。
いやーなんですよ、もう本当にああいうのやめてほしいんですけど。いや、あなたカオリンさんじゃないですね。はい、ということでちょっとおふざけから始まりました今回のホラボドはですね、はい、今何月何日でしょう。
8月だよ。
マジ OK。 調べてる。
まだ14、まだ14、
そうですね、8月14日ということで、
ちょっと
お盆の最中、ちょっとうるさいからガチャガチャやめてもらっていいですか。8月14日というところで、
お盆じゃないですか。
お盆の真っ只中、私の家に遊びに来てもらって、そして今収録してるわけですよ、お酒を飲みながら。
だ
さっきどこ行ってました。
温泉。
いや温泉
で中華料理食べて温泉入った。
最高
で、ボードゲーム楽しんで、
yeah.
で気がつけばチパミさんも、
yeah.
カオリンさんも帰り、
yeah.
いない状態で撮らなきゃいけないのに。
ちょっと待って、今男しかおらんねんけど。
本当にコラボドはそういうの嫌だから、通常会は女性をパーソナリティにして頑張ってきたのに、
ね、いいの
ということで、ちょっとここでね自己紹介をしていただこうかなと改めて思いますけれども、
はい、声優兼コロコロ堂という御徒町エリアにあるボードゲームカフェでスタッフをしております田辺康彦と申します。こんばんは。
そして
はい、ミープルボタンをはじめ、まあ、頭のおかしい企画をしょっちゅうやっております高見です。
どうしたんちょっと。なんで急に自虐に入ったん。
なんの最近またツイッターとかで荒れてんの。
そういうわけじゃないけど、
いろいろ作ってるね。
あ、また今度灯籠流しをやりたいな。
あれすごいよね、灯籠流しって。
灯籠流しってあるじゃん、あの、はい、和紙で作ってる提灯みたいなの。
それわかるよ、それわかるよ。
流すあれをボドゲデザインでやったら楽しいんじゃないかなって思って。
わすごいね。
わざわざ許可取ってや
る。許可取って企画を進めてるところです。
相変わらずのね活動。いやすごいね、ボードゲームへの愛が果てしないこの高見さん。
お前で、
う
ん。
そして最後どうぞ。
はい、声優ナレーターをやっております兵藤翔太と申します。お願いします。
誰だ、ちょっと待って。なんか
誰だ。
誰だ。
ご存知ですがな。
はい、ご存知ですがなもないし、はい、誰だの下りで入る際にこんだけ軽いといじりづらい。
確かにめちゃ軽かったな。
兵藤みたいな、やめてよ。声優の、
はいはい、兵藤翔太と言います。
兵藤さんはですね、まあホラボドでタイトルコールもやってもらっていますし、はい、そしてボードゲーム界隈でもね、はい、一緒に仲良く遊ばせてもらって、
全然僕なんかより全然歴長いですから、
ね。何人の先輩。
そうよ。
どっちが先輩。
10年選手ですよ。こんな
あ、まあ、10年やってますね。
でも先輩の扱いしながらこんなんて言いましたけど。
ボードゲームの。
あ、ボードゲーム。
そう、業界的なもん、田辺さんの、うん、先輩。
なるほどね、うん。はい、私がボードゲーム始めた時も実は兵藤さんが
でしょ
一緒にいて、で金村明日香さんとか脇本和恵さんとかいろんな人と遊んでた、そのねメンバーなんですよ。でこの3人がうちに泊まりに来てくれているので、まあ、せっかくだしもう撮りましょうと。チュパミさんとカオリンさんはいないけど、うん、そしてとっても大事な回ことリスナーが多いこのスペシャル回。
ええんか。
いや、めちゃ くちゃここは期待されている回なので、しっかりと紹介していきたいという、この勝手にランキング。
やりましょう。
ちょっとね、兵道さんはこの件に関してはいまいち分かっていないと思うので。
しかも今回あれでしょ？だって、大阪と春ゲーム、まあ両方でしょ？
そうなんですよ。ゲームマーケット春だけではなく、大阪も含めて、ランキングを勝手にやっちゃおうという。
幅広い。いや、めっちゃだってタイトルめちゃくちゃあったけど、ちょっと一個だけ質問していいですか？
はい、どうぞ。
いくつ遊びました？
60点。約60点。
やばいな。
そうなんです。新作、純新作、そして新版の同人創作ゲームで、私が遊べた約60点の中から選定する。で、60点遊ぶのに、リアルに時間がかかったから、とうとう8月まで食い込んじゃった。
ってことね。
そうだったら6月ぐらいでやるんですけど、
この時間は。60ってすごい数字かなって思いつつも、正直な話、全然これね、実は少ないと僕は思っていて。
あ、本当に。ちょっと何、上からじゃん。
だって、
何それはコロコロで落としてるの。
いや、多いのよ。
めちゃくちゃ代表ですか。ガンちゃん聞いてますこれ。
いや、ほんまにリアルな話、
はい、
多いでしょ。春と大阪ってめちゃめちゃタイトルあったでしょ。無理でしょ、これ60でも全然少ないよ。
それはもう全然少ないですよ、う
ん、めちゃくちゃあったもん。新作
で言ったら多分700、800はね、優に超えてますよね。まあその中の60
でしょ。
そして何を遊んだかは正直言えません。
まあね、あくまでそう、遊んだ中でのってことですよね。
これをどれ遊んだとかやっぱ言及しちゃうと、じゃあうちの遊んでないのに勝手に何ランキングとかやってんのとかって、まあ、最近ねいろいろあるんですよ。ホラボードもまあ長年やってきてるんで、なかなかにやっぱうちの遊んでないからとかって言われてしまうと、どうしてもそれは申し訳ないっていう気持ちプラス、無理だよっていうのもあって、
なので今後は無理だべ。
そう、一人しかいない。もみさんはね、一人しかいないの。
田辺さん結構やられてます？
僕はそこそこですけど、60ほどではないっすかね。
でもお店やってたらね、お客さんもあれないんですか、これ遊びたいとか。
そう、ルールは把握してるけど、遊んでないっていうのはやっぱ結構多いっすね。
あ、実際やったかどうか。
そう。
高見さんどうですか？どれぐらい遊んでるんですか？
僕ね、もう最近自分の企画の方ばっかりやってて、全然実は新作遊べてないんよ。
忙しい。
だからちょっと今回はもうほとんど知らないのばっかりとかだから、ちょっと逆に教えてもらおうかなっていう。
ありがたい、そのスタイル、
ね、
そして兵道さんも言ってもね、アグリカラーとかね、アグリカラーとかね、そういうのばっかりやってるんで。
昨日もずっとテラフォやってたね。
テラフォーミング
マッ楽しそうやった。めっちゃ混ざりたかった。
私は同人創作を遊んで欲しいのに、そういうのをこうどんどん広げていきたいんですよ、ホラボドとしては、ね、なのでそこら辺をですね、ちょっと遊んでいないお二人に向けて、田辺さんと私、こちらがメインパーソナリティとして、あなたたちお二人はサブパーソナリティとして今回頑張っていただけたらなと思います。そして説明を続けるところなんですけれども、メーカーさん、店舗さんなどの海外輸入商品、日本語版は省いています、
なるほど。
そして当然ですが、主観客観趣味思考偏りまくっての選定なので、あらかじめそう、まあね、ご了承いただいた上で、はい、リスナーの方も聞いていただけたら、しかもちょっとお酒も絡みつつなんで、
正直
ちゃんとできるかどうかもう心配。
お目に見てね。
お目に見てほしいですね。もう切るなら今切ってね。
グイグイいかないね。
もう。はい。そして、ホラボドのね、やっぱ売りとして、今回も特別に各サークルさんに事前に聞いておいた攻略のコツとか、今後の展開なんかも発表しますので、これを聞いてほしくなった人も、すでに持っている方も必聴の回かなと思っております。では、もうどんどん行きましょう。なにわ男子たちはこの後、遊びたいから。
そうです
ね。早く終わらせ
よ。こんな話して終わらせよ。早く終わらせよ。
お伝えする回なんでしょ。
怒られるから、まあいいか。はい。というわけで、早速、第5位行ってみましょう。
5位から、え、5位から。
5位から。
そうです、第5位からいきますよ。
結構上よ。60タイトル中の。
ちょっと待って、私今から60位目から言うの。逆に60位目の人にも失礼だしね。
確かにね。
それはそれで。
最下位でした、言うてると思うんですかね。
星座占いだって最下位言わなかったりするからね。
はい、というわけで、第5位はこちら。
はい。
ニックネーム、
どど
ー、ニックネームでございます。
これ、来ましたね。
はい。お、これはもう田辺さんも納得の。
これは僕大好きですよ、ニックネーム。
お二人やられてませんか？
やってますね。
やったやった。
お、こちらはですね、制作サークルさんは初出展となるフローリッシュゲームズさんですね。これ作ったの、なんと、女子中学生なんですよ。
ガチの。
女子中学生の発想がきっかけとなって、それをさらにブラッシュアップして出来上がったのは、このセットコレクションカードゲームであるニックネームなんですね。まあちょっと簡単にね、ルールを説明させて、あ、ここはむしろコロコロ堂である田辺さんにこれルールを簡単にお願いします。
さすが先輩。
これね、意外と説明難しいんですけど、これまあ、簡単に言うと、なんかね、キャラクターがいっぱいいるんですよ。
うんうん、
なんか先輩とか呼び捨てくんとか隊長とかいろいろキャラクターがあって、まあそれの対応するアイテムが4つあるんですよ。まあ先輩やったらボール、第2ボタン、タオル、スポーツドリンクみたいな。
こんな
これを一生懸命集めるんですよね。
うんうん、
集めるのがもう目的なんですけど、集めるときに基本的にはおねだりをすると。高見に 対して、例えばスポーツドリンク持ってるんちゃうかなっていうのに対して、
はいはい、
先輩、スポーツドリンク持ってないですかっていうふうに。
いいね
こんな感じで、必ず、高見先輩みたいな感じで言うんですよね、
うんうん。
必ずその名称で呼んであげて、で、もし持ってるんであれば、持ってるよって言って、うんうん、こうやっておねだりが成立すると、うん。っていうふうに集めていくんですよね。
うんうん。うん、これがね、実際に持っていた場合は嘘ついちゃダメで、もうみんなに見せて、
そう。
田辺さんにあげなきゃいけないんですよ。自分のカード。
そう。
そしてこれを当然セットコレクションしていくので、うん、集める、4つ集め切ると、
この先輩のカードが、まあもらえる。で、まあこれをどんどん集めていくと。で、ゲーム終わった段階で、このカードを一番多く持ってる人が勝ちなんですけれども、ぶっちゃけこれ聞いて何がおもろいのって話ですよね。
そうなんですよ。これだけ聞くと単純な、まあ、セットコレクションで集めたカードを出すだけと思うんですけど、ここでのポイントなんですね、
うん、
ポイントはまずこれニックネームっていうタイトルなので、今まあキャラクターとして紹介しましたけど、プレイヤーに対して高見先輩とか高見隊長っていう風に、うん、そのカードごとで呼び名を変えて言わなきゃいけない、う
ん、なるべくなりきっていただ
きたい。これが女子中学生ならではの発想なんですけど、うん、相手と仲良くなるために生まれたカードゲームなんですね、
うんうん、
そういった点でまずみんなライトに遊びやすい、うん、初めて会った人もそこでゲームのルールにのっとってお互いに仲良くなる。さらにですよね、
うん、
実はこのゲーム自分が1枚でもその関連するカードを持ってないと他の人に聞いちゃいけないというルール、ここが最もなポイントで、
はい、
例えば高見さんに先輩のカードをおねだりしている田辺さんは、
うん、
少なくとも1枚は自身も持ってるってことです。4つのうちの1つを
絶対持ってるはずなんですよね。
ということは逆に考えれば他のプレイヤーは、あ、田辺さんってあのカード1枚は持ってる、しかも高見にあれを聞いたということはそれ以外のどれかを持ってるな、だし、うん、内々で遊ぶゲームではなくてみんなの前で高見さん持ってますか、持ってますでもらってるんで、
うん、
あ、じゃあこの後聞けばいいじゃんってなっちゃうわけですよ、
うん、
これ実はメモリーゲームなんですよね。
そう、うん、覚えとかないといけないんですよ。
でここが逆転の要素にもつながってて、いや、うまいなって思うんですけど、あ、もうほとんど田辺さんが集めちゃったから、うん、もう最後の1枚持ってる私が、あ、田辺さん何々持ってるよね、田辺さん何々持ってるよねって言ってもうガンガンで出して結局逆転した結果、
これね、おもろいんすよ、
これがね、ほんと楽しい、
根こそぎですから、
根こそぎ
根こそぎいくんですよっていうところで、ルールは非常にねシンプルで簡単なんですけど、
はい、
その1枚は持ってないと言えないっていうルールによって、
うん、
ちょっとした戦略メモリー的な部分での楽しさっていうのがよくできてるなって、ね、
自然と笑いが起こるし、
うん、
まあ、名前も呼ぶから、まあ、その人の名前も覚えられるし、
うん、相手の名前ね、初対面の時にね、気軽に呼びづらいじゃないですかね、
う
ん、いきなり何回も言ったら気があるのかなみたいなとかね、
あ、それはね、
そしてプレイのコツ、まあ、早速入っちゃうんですけど、まあ、個人的には私的なものなんですけど、これブラフありでやった方が面白いなと思いました。
あ、本当に、
はい、例えば自分が本当はグローブ持ってるのに、何々さんグローブ持ってますかみたいな、
ドメモ的な、
そう、はいはいはい、ドメモでもできる、
はいはいはい、
自分が持ってるのにあえて言うことによって、あ、モミさん持ってないんだってあえて思わせるみたいなのを大人同士でやるときは結構楽しいなっていうきっかけですよね。
それは良いと思います。
でもそれって逆に言うと一手番使っちゃうから、
あ、リスクは
リスクもあるっていうところの楽しさ。さらに言うと、さっき田辺さんが言ってくれたように、ちょっとなりきる、
なりきった方がいいです。これ
ね、特に呼び捨てだよね。
呼び捨て
はやばい
よね。呼び捨てはね、あれなんですよ、アイテムがね、10円100円1000円100万円とか、その確かそうなんですよね。
そうなんですね。だから
田辺せびるだけ
100万円よこせよみたいな感じで言う、
金せびるだけ、
そしたら、あ、ありますみたいな、
その後逆に取られ返すんですよ。
そうちょっと待って
100万円動くんだ、
100万円返せよ、
返せよ
どんなやり取りだよみたいなっていうところのやり取りもロールプレイとして楽しいなっていうのは、
うん、そうだね、
うん、はい、というところで、もう第5位からしてちょっとライトめなゲームですけど、やっぱりこういうのを引き上げていきたいっていうのが正直ホラーボードとしてはあって、
いや、これね、僕めちゃくちゃ好きなんですよ。
いいゲームですよね。兵藤さんもそう思いましたよね。
本当ですよ、ここ1ヶ月で一番やったゲームなんじゃないかなと思いますね。
いや、いいんだ、このボードゲームしない人でもする人でも一緒にできるっていう、うん、じゃあ今後の展開について語りたいところなんですけど、うん、制作者さんに聞いた今後の展開としては、今後はなんとありがたいことにですね、
うん、
クレイブラッドさんから全国のおもちゃ屋さんに展開する、
うん、
流通していくの決まってまして、
もう並んでますよ。
そう、ボードゲームショップ、うん、そしてロフトさんなどで展開が始まっているよと。
ちょっと箱が大きくなってますね。
いいですね、うん、大きく くなったことによってね、より存在感があって、うん、はい。そしてゲームマ秋に関してですが、ブース出店は残念ながらありませんが、クレーブラッドブースにて1500円で販売いたします、
うんうん。
で、これまでの初版版を購入いただいた方にお渡しできる何かも、
実は今、
特典検討中とのことでしたね。あ、
それいかん、それいこう、それいかんと
わかりました。気になりますよね。
欲しいですよね。77社長に会いに行こう。
そして田辺さんからも何か宣伝があるっていう話ですけど。
そうなんですよ。私今声優として、楽天 TV で、ちょっとね、フォーラウトさんからもね、告知していただいて。
はい、もしかしてあれかな、
本当にありがとうございます。楽天 TV から、声優チャンネルっていうのがあって、その中にある一つの番組として、ボドカフェっていうのを今やってる
んです、ね。チュパミさんがロゴをやってる。
そうなんですよ。本当ありがたいことで、ガンガン使わせていただいてます。はい、で、そこのボドカフェで、各週の金曜日に更新してるんですけれども、で、ニックネーム、取り扱い決まってます。
うん、おそうなの、
はい、
番組に出るの
やります。
おらららら。
ニックネームやります。
通りで乗り気だと思ったよ、高木さん。
これ言ってい
い、なんかやたらプッシュするなと思った
ら。言っていいのかな、おそらく、何もなければ9月の6日、はい、9月の6日、
うん、大丈夫、許可取ってんのこれ。
9月の13日ですね。9月の13日の回に、特に何もなければ、うん、おそらくニックネーム回になるのではないかと。
あら、楽しみですね。はい、ゲストは
ゲストは、梅原雄一郎くん。
お、何の方ですか、
はい、ゴブリンスレイヤー。ゴブリンスレイヤーとか、あと、最近だと銀遊伝か。新しい方の銀河遊伝説のキルヒアイス。
すごい。はい、いや、そう、ボドカフェってね、声優さんとしての番組として、私正直そこ知見がないんであれなんですけど、うん、ゲストがとにかく豪華、
はい、
だからファンの方もいっぱい見てますし、
そうですね、本当に声優ファンの方はぜひ見ていただきたいですね。よかった
ね、本当ね、そういうね、はい、田辺さん、ただ田辺さんね、いつもカチカチでやってるんだ、肩がもうガクガクやる、そこが見どころなの。
ジャウメンってもう
ジャミラみたいな体で、
肩がジャミラ、
本当ボードゲーム持ってくるのにもなんか有望
じゃん
みたいな、みたいな、
肩幅直角は生まれつきじゃん、ほんまに。
高見さん、もうちょっと笑ってもいいですよ。全然笑え。眠いの。
眠いんですよ。
なめろよ、お
前。ごめん、もう、毎回、毎回、モーニーさんち行くのが楽しみで、毎回眠れないんだ。
ね、あ、前日に。
遠足前みたいな。
でも今回頑張ってもらっていい。あなたのためにプレゼンしてるとこある。
ごめん、高見、頑張ろう。
やめて、高見。これはもうほんとさ、
いいよね。
いいよね。でもさ、可愛すぎない。
あ、そうそうね。ちょうどいいんだよね。
あとやっぱ作ったのが女子中学生っていう、
まあ、そこまでプッシュしてないけど
のがなんか時代が変わったなっていう感、
あーなるほどね、うん、ボードゲーム好きがではなくて、
そうそうそう
そういったところから発信は、
うんうん、実際作ってる人が別に誰だろうと、うん、まあ、ゲームそのものの面白さには関係ないかもしれないけれども、うん、なんかこういうそういう形で、うんうん、若い人たちからゲームを出してくるっていうのがなんか一つの象徴的ではないけれども、
う
ん、
っていうことはさ、もう金井誠二終わりってことですよね。
金井さんも素晴らしい。
急に甘いボイスで
何言うね。怖いね。やめないで、こびないで、うちで。
素晴らしい。
まあそうですね。金井誠二さんみたいなプロでやられてる方もいれば、こういうところからの発信があるっていうのは、ゲームマーケットの醍醐味ですから。というわけで、もうこんなところでね、第5位で15分も撮ってる場合じゃないんです。
ありがとうございます。すいません。
はい、どんどん行きましょう。
ありがとうございます。
続きまして、第4位はこちらでございます。どどん。
お
ヘゲモニア戦記。
ヘゲモニア戦記？
はい。ヘゲモニア戦記はですね、ジャンルとしてはエリアマジョリティで、内容物はしっかりと作られていて、まるで一般流通品かのような作品でございます。で、あ、これ、やられました？
あ、僕やった。
あ、なるほど、やりました。一緒やりましたもん
ね。やった。
これね、いや、ちょっとネガティブなことをいきなり言っちゃって申し訳ないですけど、5000円なんですよ。ちょっとゲームマニア
するね。
する。あ、ただ、内容物見てもらったらわかりますけど、納得のコンポーネント、そしてクオリティでございます。で、これ、
私
正直買うつもりなかったんです。
え、これなんで買ったの？
鉄郎さん、ツイッターの哲郎さんがこれマジで面白いんで買った方がいいですよって言ってて、哲郎さんへ信頼を置いている私としてはちょっとこれ行ってみるかっていうところで、
なるほど、
買ったらまあ当たりで、うん、いやめちゃくちゃ楽しい、
いやまあまあ楽しんでましたよね。
これインスト込みで60分程度です。
これジャンル的には何なん？ご
っつりですね。
ジャンル的にはエリアマジョリティですね。
あ、
はい、まあ、ワーカーを使ったエリアマジョリティなんですけれども、これはですね、ユーロ感よろしく しっかりロジックな思考を求められる点でよくできているっていうところが安定して面白いんですね。まあちょっとルールに関してはですね、若干重めのゲームなのでちょっと端折って言いますけれども、まずまあプレイヤーはヒューマン、ドラゴン、エルフ、スライム、そしてエイリアンに分かれてですね、
種族を1個選んでその種族で戦う。
そうなんですよ。このヘギモニア大陸という狭い中でのこのボード上のね中で覇権を争いますと。で手番が開始すると各地にランダムで資源、まあカードで表されてるんですけど資源が算出されるんですが、その手番の都度エリアマジョリティが発生して最もそこに多くワーカーを置いている人がそこの資源を取れますよと。まあでもここまで普通ですよね。ポイントは3つです。3つ。1つはですね、手番ごとで人の手番だろうが毎回みんながゲットできるチャンスがある。お、ちょっとこれはカタンライフなところはあります。そして2つ目はですね、追い出しができます。
これね、追い出し
がいたところに行って、うん、ちょっと邪魔なんでどいてくださいポイッつってどけれます。これがまさかですけどヒューマンが一人単身行ってドラゴンを追い払ったりするんですよ。どうやってんのみたいなのあるんですけど、なんでみたいなのあるんですよ。そこはまた楽しい。そして3つ目は各種族の特性なんですね。
結構違うよね、全然
若干賛否両論あるんですけど、うん、それぞれの種族でぶっ飛んだ能力、うん、さらにワーカーの数なんかも違っていて、うん、ここがリプレイ性につながっているんですが、うん、この能力の特性を掴んで狭い中戦い合う、これがまたちょうどいいんですよ。そう、40分ぐらいのプレイタイムで、あ、遊んだな、ちょっと待って、次スライム面白そう、スライムやりたいみたいなんで、うん、もう一回やろうっていうところにつながるんですね。
スライムはどんどんなんか増えてったり、ね、でドラゴンは一匹そのもののなんかマジョリティ自体が強かったりとか、確かそんなんやったような、うん、
コマの数全然違います
ね。違う
このね、最初フラットじゃないんですよ、それぞれのパワー関係が、うん、ですけどお互いにこのパワーアップしていく間のメンタルカーブっていうのはそこが程よくて、うん、実際うわめっちゃしんどい、絶対勝てないじゃん俺の種族ってなりながら途中で、いけちゃうよ、あれ、あ、もうドラゴンさんちょっともう雑魚なんで向こう行ってくださいみたいななっていくのが楽しい。だから強いところは前半頑張れ、弱いところは後半で一気に巻くみたいなところのバランス感なんですね。このジレンマも含めゲームの醍醐味っていうのは凝縮されています。
買うわ、
コマが、
いや、これ面白そうやわ、
違うのがね。
そう、高見さんいいとこつきました。そう、コマが、まあ、例えばワーカーをね、うん、ディスク上のコマで表してて、うん、でそれだけですっていうのは一般的であるんですけど、これ本当全部形違います、うん、
種族のコマが、
ドラゴンでかい、ドラゴン、
これドラゴンか、
中ドラゴンとデカドラゴンが2匹入ってるだけ、
いや、このコマ本当かわいい、これボタンにできないかな。
いや、そのなんかさ、あいつの顔剥ぎ取って俺にかぶせようかな。
危ない
もん、やめてもらっていいですか。何でもボタンにするのやめてもらっていいですか。まあそういうね、
ドラゴン
かわいい、まあ、ここはちょっと5000円の部分につながってるんですけど、それだけの見返りはありますね。で、まあそう言っても、でもボード使って陣取りめんどくさそうなんていうライトな方々もご安心。作者の貞松さんに聞いたところですけれども、うん、やや運要素が強いんですけれども、それゆえに、うん、熟練者も初心者も楽しく遊べるようにしっかり調整してくれているそうですね。だからめんどくさいとか、まあそういう国産のゲームに対して手が伸びないなんて人も、ちょっとみんな集まって待って遊んでもらえたらなと思います。ではプレイのコツに入っていくんですけれども、
これ気になる、プレイのコツ、
うん、コツとしてはですね、そういうですね、渡辺さん惨敗しましたから、ね、
そう教えてマジで
するぐらい、
ほんまに教えてほしい。
プレイのコツとしてはですね、駒を移動させて過半数を取るゲームなんですけれども、うん、相手に取らせないということも重要になってきます。
基本はマジョリティやからね。
でどのように動かすと最も自分が得をして、敵、特にトップの人ですね、うん、トップの人は損をするのか、そのパズルというのをしっかりと解くのは基本となるし、しかもボードは狭いんでそこまでたくさん見なくていいから、うん、意外と考えやすいんですね、うん、で自分の種族の特性はもちろんですけれども、相手の種族がどの資源が欲しいのかは見極めるといいです。
それだ
ね、なるほど、
それだよね。
相手が何したいのかっていうのは、うん、付属の実はサマリーカードでちゃんと一目瞭然になってるので、あ、タカミーさんはああいう行動したいんだな、じゃあこれはどうかなみたいなところなんですよ。でゲーム中、まあ、割と自由に資源の交換、そう、これ実はね、交渉もあります。
あ、そうだ、交渉できる、
うん、交渉ゲームでもあるんですね。で交渉を行うことはできますが、トップを走っている人が誰かっていうのをよく見極めて、その人に資源を渡さないように動かす、うん、まあ、ちょっとここら辺はですね、ヘイトコントロールに近いんですけれども、これ当然大事です、ゲームとして。で終盤は2枚の手札を捨てて1枚を引くという通称ガチャっていうのはできるんで、そのガチャシステムを利用して横取りカードっていう相手の邪魔をするカードを無理やり引っ張ってきてトップを潰す、これをみんなでちょっと結託感あるんですけど、そういうのもわちゃわちゃやりながら ながら、うん、でもこれちょっと重ゲーだとしんどいじゃないですか、うん、私前に高見さんにニュートンでボコボコにされた時もう重ゲーで痛いで見るのは
ここでまた言う、ここでまた言う、
トリプルスコア、トリプルスコアですからね、涙がね目に浮かびましたけど、
ね、
あれは辛いですけどこれすぐ終わるんで、そういったちょっとね、言いながらも、
そうね、1時間もかからんかったもんね、
まあ、ちょっとやめろやみたいなのを楽しむっていうところが醍醐味かなと思いましたね。はい、では今後の展開ですけれども、まずは秋のゲームマーケットに向けて再販を進めている状況です。
スタジアムムンディ、
そうです、スタジアムムンディさんですね、はい、で前回出したものは手弁当で作ったものなので、秋ではなんとデザイナーさんを入れて、
お、
商品としてさらに良いものを出したいと考えているそうです。
なるほど、楽しみ
で、その後はまだ未定となっているんですが、手応えはちょっと感じているところで、うん、もっと広く海外も視野に入れつつ販路を広げるように動いていきたいというところで、う
ん、なるほど、
あら世界展開になったらえらいこっちゃですよこれ、
うん、していこう。
これね、兵道さんはあまり詳しくないかもしれないですけど、今ゲームマーケットって、はい、もう海外のメーカーさんからもね、
いやめちゃくちゃいるよ、
普通に出店してるだけで来ますよね、このゲームなんだみたいな、うん、英語の説明書あるかみたいな、でうちで、はいはい、出さないかみたいな、
別にそんなテキストもないからね、
説明書読
みますよね、ちょろっとできれば
全然、私が説明してる中であなたたち興味が強すぎて箱の中漁るのやめてもらってい
い、漁るでしょ、
袋から取り出すな、
どんな感じだったかな、
なんかめっちゃ面白いですよ、
いやいやでも中身は結構
伸びる、もう収録が伸びる、
5000円
5000円じゃない、大阪のおばちゃんがやめて、はい片付けて、次
は
この
ヘゲモニアボタン
どうどうじゃ
ない、ボタンすぐにボタンになる、
な
んでもボタンに
病気じゃないですか、大丈夫ですか、怖い、はい、という感じでガチャガチャ進めておりますが、
はい、
はい、第4位までいきました、
ない、
はい、では次、はい、第3位かなと思いきや、はい、ここで、ね、ランキングですから、あれかなんと特別紹介枠コーナーでございます。特別紹介枠コーナーは5位以内ではないけれどぜひ紹介したい作品をここで抜粋してお伝えしたいなというところで、
なるほど、
押しや押し、
まず一つ目、富士山地下99階、
あ
ああらあら、あれここで言っちゃうの、これ結構ハードリスナーの方はいやいやオラボドで1位は富士山地下99階でしょって思っていた方いらっしゃるかと思いますが、
組んでたじゃないですか特集を、
そうなんですよ、実はもうそこなんですよ、
はい、
なんで
正直1位です、
うん、
1位なんですけれども、うん、あまりにも好きすぎてそのゲームが
今回は
個別で特集した
んですよ、やったもんね、
だ今一度それを1位として紹介するっていうのはちょっと今回のこの特別紹介枠とさせていただいて、
なるほど、
っていうところですが、うん、これジャンルはですねバックドロータイプのレースゲーム、まあスゴロクなんですね、うん、どんどん進んでいって、
まあエリアね、
富士山の地下99階に早くたどり着きましょうというゲームなんですが、なんと面白いのはですね、はい、勝った人は付属しているシナリオブックが読めます、
勝った人だけが読めるシナリオがある
んです、冊子がですね10種類入ってて、あなた地下99階になんで行こうとしてるの、はい、っていう、まあよくボードゲームである謎の設定あるじゃないですか、
はいはいはいはい、
それがなんとシナリオブックになってて、自分がなぜ地下99階に行こうとしてるのかが勝った人だけ分かるんですよ、
人だけ
でその冊子のタイトルだけを最初見て、で私はこの冊子を担当しますって言って、でレースゲームして勝った人は無事それを読んで、で他の人には絶対に見せちゃいけないっていうルールでやる、これがねモチベーションとしても続きますし、実際にシナリオもよくできてる、でレースゲームバックドローもすごいルールがシンプルながらにね、ひねってある部分がもうあーかゆいところに手が届いてて素晴らしいゲームなんですね。
なるほど。
ちなみに私何回も遊んでますけど一冊しか読んだことないですというところで、まあ第254回、コラボの第254回を聞いていただいて、ちょっと詳しいところはね見ていただけたらなと思うんですが、まあ一応そのね制作サークルの三軒屋さんにも聞いてみたところですね、なんとおかげさまで引き続き再生産を行っていこうと、はい、ちょっとねもう売り切りにしようとしていた瞬間もあったみたいですけど、今後再生産をしていこうというところで、
なんかそれとあれでしょう、なんか追加の、
そう追加のシナリオもね、
うん、
でその点で海外からのお問い合わせなんかも来てるらしいですよ。
すごいすごいすごい。
すごいね。
うん。で、さらに新作、現在制作中なようでして、ゲームマーキーに発売予定です。これテーマ未確定なんですが、ダンジョン RPG でよくあるインベントリー、まあ、アイテム欄ですね、
うん。
と、ダンジョンのマッピングをタイトルで表現したような形になります。
お、
うん。
いや、僕は結構、それ、ワクワクする。
これをボードゲームでどうやってやるんだろうって思うんですけど、やっぱ三軒屋さんのね、独自の、まあ、ユニークなゲーム性っていうところはやっぱ期待しちゃうんだな。
インベントリー対象バイオハザード4とか5にあったああいうこのマス目の
うちに
どんだけアイテム埋めるかみたいなあれでしょ、
そう
あれ結構好きやねんけど
あれと 当男女のマッピングえっていうとこですけど、うん、いやワクワクしますね、うん、絶対買うと思いますね、うん、というところで富士山地下99階でした。では続いてですけどどんどんいきますよ。特別紹介枠2本目はですねこちらでございます、うん、
ねねね、あこれか
出た
出た、
たった今考えたプロポーズの言葉を君に捧ぐよ、
ラバーズピンク、
そして
ストーカーブラック、
はい、この2作なんですね。これはもう言わずと知れた、あの人気タイトル、はい、の拡張セット、
うん。いやー、来たね。通称インスタントプロポーズ。
あれ、おー、そう呼んでんの？
うちコロコロドでインスタントプロポーズって呼んでます。
短くね。まあ、このゲームって、もう今 YouTube とか、テレビなんかで、うん、
やばいよ、これ。
やばいね。
もう本当にすごいよ、もう。しょっちゅうとりあえずタク座ってお客さん、プロポーズのやつ、プロポーズのやつありますか？やっぱ言われますよ。
人気。
人気。もう明らかに言われる。
でこのラバーズピンクとストーカーブラックは何かっていうとね、
さらに拡張として入ってる2つがあるっていうことで、ラバーズピンクの方はより甘いやつが多いんですよね。で一方ストーカーブラックはまあその名の通りなんかやばいやつが、
カオスなね、
そうサイコパス的な感じになるような内容が結構入ってるんで、まあお好み合わせてそれぞれ入れていく感じになるんですけれども、僕のおすすめは両方入れる。
あ、わかりません。そうこれねあれなんですよ、まあ基本セットに対してプラスするようにはできてるんですけど、やっぱおすすめとしてね、ラバーズピンクとストーカーブラックだけでやるのは私好きです。
あ、本当、
はい、
なるほど、
基本入れないです。ってなったらどうなるかと言ったら、甘いやつ、
甘いやつしか
ない、怖いやつがちょうどになって
基本なしのラバーズピンク、ストーカーブラック、もう最強やろ。
そうなんです。これは本当にたまらない、
えぐいやつやで。
だから基本遊び尽くした人なんかは逆にちょっと拡張だけで遊ぶといいかもしれないなと。
結構やばいよね、
やばいです
ね、ワードやばいでしょ、
やばいでしょこれ。
はい、でこれがですね、作者でありホラボドにもたびたび出てもらっているダイポさんに聞いたところですね、うん、プロポーズに関しましては海外展開できたらいいなと思いまして、今あれこれ奔走しているところですね。
ほうほうほう。
で新しい拡張版なんと、
まだ
制作中でございます。
おー、すごい。
でこれはみんなが忘れた頃に出そうと思っています。ここがダイポさんのやっぱうまいところで、うん、今ノリに乗ってるからガンガン出したれってなると、うん、これもう消費財としてもうどんどん飽きられちゃうじゃないですか、うん、ではなくて、ね、程よいタイミングで出すことによって持続して遊んでもらおうという、そういったところのサプライズ、うん、いやさすがですね。
今もう火ついてる真っ最中ですからね。
そうなんですよ、うん、またサークルクリメイジさんからはですね、ちょっと先の話になるんですけれども、来年の春のゲームマーケットに向けて新しい作品を制作中ということで、これもどうなるか、
これの拡張とは別に、
別です。これも売れるね、これまた行列案件やで。
クリメイジさん結構いろいろ作られてますからね。
そうなんですよ、これだけじゃないですから、洋作たくさん作られてる。これはまたダッシュですね。
いや、
これはもう、ね、
これはまだ広がりそうな気がする。
いや、いけるでしょう。
期待の止まないところでございます。うん、はい、というわけで、ラバーズピンクとストーカーブラック。
はい。
はい、そして続いての特別紹介枠はこちらでございます。うん、それ死亡フラグですよ。でございます。
死亡フラグですよ。死亡フラグって何ですか？
死亡フラグってね、よくありますけれども、ドラマとかね、映画とかでなんか言ったセリフが明らかにこの後死ぬからそれ言ってるやみたいな。俺戦争から帰ってきたらパン屋やるんだって言ったらもう死ぬしかないんですよ。
パン屋いるんだ。
パン屋やるんや。
絶対死んじゃうんですよ。
シーブックのこと。
それをですね、テーマにしている、まあ、ゲームなんですけれども、うんうん、これは正直、まあ、ちょっとカードを使った、まあ、大喜利近いというか、うん、まあ、イマジネーションな部分なんですよね。うん。うん、制作サークルは継ぎはぎ工房さん。これね、ほんとね、めちゃくちゃ私をしてて、うん、いろんなゲーム会に毎回持っていってるんですけれども、うんうん、
この間盛り上がってたね。
そう、盛り上がるんですよ、うん、これね、要はその死亡フラグに関するセリフがいっぱい書いてあるんです、
うん、
でカードに分かれて書いてあるんですけど、それを出すだけなんですよ。で出して一番死にそうな人がマイナス点、
うん、
次に死にそうだった人はプラス点になる、まあ、そういった簡単なゲームなんですけど、うん、まあ、攻略のコツとして制作者の駒井さんに聞いたんですけれども、相手のフラグを否定せずに受け入れることが大事です、
うん、
って言ってて、うん、もうこれはですね、勝つことではなく楽しむというのはそもそもこのゲームで正しいコツ、
うん、
そういうことなんですね、
うん、
またそういった点で私もみからも楽しむコツを発表させていただくと、発表する際にですね、シチュエーションを言う、
なんかその元々のそのシチュエーションカードがあって、みんなそのシチュエーションに沿った上でカードを出すんだよね。
そうです、そうです。だから実際には今回は舞台は森ですってなってて、ね、で実際に定番になったら
怪物なんているわけがないだろう。ここは任せて先に行け。
みたいなことを言うんですよ。
100%死ぬ。
死ぬ。
そうでしょ？でもこれはやっぱり私たち、ボードゲーム大好き人間からすればですね、うん、ちょっといじりたいじゃないですか。
いじり倒してなんぼでしょ、こんなの。
だから、それこそシチュエーションさらに言って、森が舞台で、これは兄弟が、お兄ちゃんと妹で逃げているところ。うん、そこでお兄ちゃんが言ったセリフみたいな簡単な説明を入れて助けなんか来ねえよみたいなことを言えば周りも想像がつきますよね。あ、それがまた楽しい、ま
あ、シチュエーションはね、なるべくそう脚色は全然していいね。
そうなんですよ、うん、というところをまあ大げさにもそういった説明を入れつつ楽しむっていうのはやっぱコツ、うんうん、でこれがね、田辺さんの回とかそういったところでやるとですね、大いに盛り上がるのはやっぱ声優との相性が抜群に
いや、いやずっとやって1時間半ぐらいこの間やってたんちゃうかな。
ね、
う
ん、で私の見てないところで勝手に持って行ってめちゃくちゃ遊ばれてました
よね。そうそうそうそう。
もう帰る言うてんのに。
金村がめっちゃ回してたこれ。まあ、面白いっつって。
いいんですよね。特に大人で遊ぶ分にはね、いろいろ知見があって見ている作品っていうのはあるんで、うん、あ、それあれっぽいっぽいみたいな。そう、
確かに漫画を読む人、アニメ見る人はね、これ結構
あれかな。
これあれやなみたいな結構ある。
うん、また文言も程よいんですよ、ね。
これ文言結構秀逸よね。
秀逸。
遊んだけど結構秀逸。ちゃったね、
ここのやっぱセンスですよ、ボードゲームである。そうそうそうそう、ね、実際に大喜利とかいろんなワードゲームってありますけど、やっぱそこのセンス全然良作だって違っちゃったりってあるんで、抜群ですこのゲーム。
うーん、
で今後ですけれども、ゲームマーケット秋にて再販、しかも拡張版を販布予定だそうです
。あー、拡張いいっすね。
いやー、また遊べちゃうんじゃん、
ね、すぐ死ねるもんね、だいたい
すぐ死ねる。映画の撮影よくできてる。
いいですね、言いたくついつい言いたくな い, い, たくないというところで、それ死亡フラグですよでございます。今後期待してください、
はい、
そして最後の特別紹介枠はなんと田辺さんから、どうしてもこれを紹介させてくれというところ
で。あ、いいんですか。
はい、どうぞ。
僕これ一個どうしても言っときたくて、は、小細工さんの夏メモ。
あ、夏メモいいね。
夏メモいい。
あれは面白い。
ほらほらほらほら、いい。夏メモは宮野さんの。
宮野かやさん。
そう、宮野かやさんの。
そう、ラボドにも出てもらっている、声が小さすぎて、うん、IC レコーダーに入らないことでおなじみの。
なんてこと
で。はい。
の、ゲームでして、いわゆるジャンル的にあれ紙ペンなんですよね。
うん。今流行りの、ね。
そう、今流行りの紙ペンなんですけど、いわゆる夏休みもテーマとしていて、まあカレンダーシートっていうのと、なんか秘密シートを最初に渡されるんです。で、それに自分の名前書いて、で、お友達、お友達みんなの名前書いて、で、そのみんなでその夏休み一緒に過ごしましょうよっていうんで、予定をどんどんカレンダーに書いていくと。
うんうん、
はい。まあ、例えば、なんか、里帰りに行くよみたいな方がペローンって出てくるんで、で、これをいついつ行くよみたいな感じで、じゃあ一緒に行ってくれる人、手挙げて、はーいみたいな感じで行った人が実際に行って、で、それを書いていくと。もうやること基本的にこれだけなんですよ。
簡単、
ね。そう、めちゃくちゃ簡単なんですよ。なんですが、いわゆるこういったその夏休みのフレーバーで遊ぶことによってまあまあ楽しいんですよね、うんうん、で一緒に行ったメンツはなんか実はハートがついてて、ハートがついていると秘密裏に一緒に行った人たちとこう仲良くなって、で最後に一番その仲良しポイントが高い人はボーナスが入ったりとかあるので、うんうん、まあ意外とゲーム性としての戦略もある、
うん
うんうん、っていうのが僕はねもうすごく一緒に遊んでとにかくわちゃわちゃできるので、
リアルだね。
1時間ぐらいで終わるのでちょうどいい
んですよ、
う
ん、それはコロコロ堂でも結構回ってるんですか。
回ってます、回ってます。コロコロで最近のゲームで 5,6 人で来られるってなると結構出すかな。
うわすごいな、もう宮野さん
割とゲームにそんなに認識がなくても、あれはもうテキストパッて出してそのままあとペッて書くだけなんで、意外とそんなに難しくない。
そうですね、
うん、
いいゲームですよね。
初心者の人が最後にちょっとしっかりしたゲーム遊びたい、でもわちゃわちゃしたい、わちゃわちゃぜ、いわゆるワイワイしたので遊びたい人たちが最後に遊ぶ一本としてあれ結構出す。
程よいわ、
あれ面白いのか。男女を半々にするから。
あれ、わかる。そう、あれは、一応カードのポイントによっては、海水浴とかは、男と女、半々、ちょうど混合で行くとポイントが高いとかがあるので、まあ最初に男女決めるんですけど、これ、ゲーム遊ぶ時のコツの話ね。コツの話なんですけども、できれば、もしたまたまその、男しかいなかった場合、メンツが、は、申し訳ないけど、半分は、ごめん、あの、チッ、切って。
いや、
チッ、切って。で、女子になっていただきたい。
はいはいはい。
それでもういいからとにかく男女半々で遊んでいただくのがベストかな、
うんうん、
でそうするといや女一緒に行こうぜとか俺男だけで行こうぜみたいなそういったロールプレイができるので、うんはいはいはい、できればクソガキプレイをしてほしい。
なるほどね。
なんかロールプレイ苦手な人でもクソガキロールプレイは
意外とやってくれる。意外とやってくれる。そう、
なるほど、ね、
あんまりロールプレイやんない人でもこれだったらできるかなっていうんで、うん、意外と敷居低くそういうのができるんで、うん、
いいじゃん、うん、ね、これを特別紹介枠に据え ておくとこがね、私と宮野さんの関係なんですよ。いやでもやっぱ話題ですよ。実際ね、非常に今売れているそうですし。
なんか、中国とかそっち方面でもなんかあるでしょ。
そうこれはまた今後もね、展開が期待できるところで、うん、はい、というところでしたが、もうどんどんいっちゃいましょう。
はい。
はい。5位、4位、そして特別紹介枠行きましたが、うん、ちょっと10位から6位までを駆け足で紹介して、はい、そう、1個ずつ取り上げないですけれども、ちょっと私に任せていただいて、はい、10位ですけれども、こちら、マネーフェイカーでございます。
マネーフェイカー
マネーフェイカーはですね、パティスリージレンマさんの新作なんですけれども、これはもう簡単、うん、絵を描いて、偽札を作ります。で、その偽札を実際に見て、真似して描いて、で、真似して描いてる人を避けて、ちゃんと描いてる人を探そうというところなんですね。うん、まあまあ、これが、なんと、ここだけの話ですが、これ作ってるの、オインクの中の人なんですよ。
これはオインクっぽくないちょっと。
そうなんです。箱もそう。だから、パティスリージレンマさんのゲームは、すべてにおいて、非常に洗練されている。
確かに。
で、今回のマネーフェイカーは特に、絵を描くっていうところでも楽しいですし、うん、偽札を描いて他の人にバレないようにする。これも、いや、本当に、エポックメイキングな部分で面白い。
今まではそんな感じが初めての感覚だったね、
うん、はい、では続いていきましょう、
はい、
9位ダーズリングデスライン、
ダーズリングダイスライン
めちゃくちゃ言いづらい、はい、
ダイズ
これはアナログランチボックスさん、
お、来たアナランダ、
アナログランチボックスさんといえばですね、前回の勝手にランキングで1位にさせてもらった飛行船都市を作ったサークルさん、
エアシップだ、
おそう、まあ今飛ぶ鳥落とす勢いで浮上しているなかなかの力強いサークルさんですね。
そうですね。
そのアナログランチボックスさんはですね、今回これダーズリングデスライン
なんで言い方よ
これね、すごいんですよ。見て、ボックスアートも、すごいオシャレだし、中も、コンポーネントもしっかりして、まあ面白そうでしょ。
まあシンプルでできとる。
もうこれね、見た目から想像できないぐらい、頭から煙出すゲームです。これ一緒にやった、ゆばこさんが、なんじゃこれって言ってました
ね。ゆばこさんが。
辛い辛い。この、辛みが楽しいの。わかるよね。ニュートンとか、いろんなゲームやってる高見さんならわかりますけど、ボードゲームの辛みの楽しさってあるじゃないですか。苦しい苦しい。考えて考えてしんどいしんどいが実った瞬間の楽しさは、ほんとこのゲームよくできてます。
うん、
飛行船都市もかなり調光する部分あったんですけど、それの日じゃないです。といってもそこまで長くはないんですけど、このゲームはいいですよ。ただ人はちょっと選びますね。はい。ゲーマー向けな部分のダイスをたくさん使ったゲームです。遊んだことない人はぜひ遊んでもらいたい。ダズリンダイスラインです。はい。では、8位行きましょう。8位はですね、こちら。メルティーランド。
メルティーランド。
メルティーランド、コグマヤンさんの新作ですね。
あ、
かわいいでしょ、コグマヤンさん。うん、これ、以前何作ったとこですか？
酒登り？
酒登りも良かったんだよ。うん、そして、今回の新作もまた
いい、またクマだ、またクマじゃねえか、
クマさんなんですね。
またクマだ。
アートワークもかわいいでしょ。そして、これ、バッティングゲームなんですけど、うん、もう、あっという間にインストの終わるバッティングゲームで、これがまたね、すぐ終わるから、また遊びたくなるんですけど、うん、ちょうどいい具合のジレンマ感。トリレンマ感っていうのがあって、
トリレンマ感。
トリレンマ感。あ、知ってました？ジレンマって3つ以上になるとトリレンマって言うんですよ。
初めて知った。
知らないの、う
ん、そんな勉強系のラジオでした
っけ？まあ一応そういった、まあアカデミックな部分もある。まあその意味でも、選ぶ際に、あ、どうしよう、こうしようっていうのを、まあこれがね、パーテーションの中で決めるんですよ、バッティング。
ほうほうほうほう。
これまたパーテーションでやるっていうワクワク感もあるし、その上でこう選んだ時の結果で、あーって言いやるのがまた楽しい。程よい遊び感。これはやっぱコグマヤならでは、メルティーランドでございました。はい、では7位でございます。こちら。ゴシップ&ザシティ。
ニュー来たよ。
お、これいいですよね。これ、ハレルヤロックボーイさんの新作ですけど、とにかく完成度が高い。
うん。これ結構話題になってましたね。
これ、ま、言わせてもらうと、なぜゲームマ大賞第一審査入ってなかったのかっていうのはもう。
あ、入ってないやん。
いや、もう、マジって思いましたよ。これ、うん、本当にいいゲームで、まあ、セットコレクションと足切りマジョリティを含むドラフトカードゲームなんですけれども、うん、遊び感がね、なんか不思議なんですよね。
うん、
ままならなさ。
うん。
なんか、リカーリングあったじゃないですか。
あった。
まあ、それはハレルヤロックボーイさんとはまた別なんですけど、うん、そこで感じた、こう、え、なに、これどうやって遊ぶのみたいなところで最初、全然わかんないが、
確かに。
それが楽しいの。
確かに。確かに。
どうすればいいのどうすればいいのっていうところで、あ、もう一回やったらうまくいくんじゃねっていう、
はいはいはい、
で、だんだんわかってくるんですよ。このわかってきた感じ、ここでボードゲームとして一つ新しいの知ったなみたいな、なんかレベルアップもあって、うん、で、かつ完成度の高さ、よくここまでまとめたなっていう島村さんのやっぱ、ね ね、うん、熟練したゲームデザイン。
僕これね、テーマが好きなんですよ。
あ、わかる。テーマがね、これまあ要はゴシップなんで、記者になってゴシップ記事を扱うんですけれども、最終的にあれなんですよね、シールドポイントを足りない人は射殺されます。
こう実はアイドルだけどタバコ吸ってたりとか、こう薬やってたりとか、そうなんかお金癒着してたりとか、
あなた自身も消されてしまうこと
結構ね怖いこと書いてるでしょ。
これはですね、アートワークもウィットに飛んでて素敵なんだな。これいいよね。はい、これは長く遊べる一品、ゴシップ&ザシティでございました。はい、では第6位、駆け足で来ておりますけれども、こちらでございます。ドドン、果物語。
果物語、うん、
やりました。
やったやった。これもやった。
これいいよね。これ高見さんと一緒にやったんですけど、安定した盛り上がり、急にわーってなるわけじゃないけど、徐々に来るじわじわ感みたいな、うん、これ作ったのは、ね、キチキチアンなんですよ。
キチキチアン、あ、チネチッタ。
そう、チネチッタでおなじみ。他にも多数名作ありますけれども、はいはいはい、果物語は、まあ、さっきの夏メモと一緒で、紙ペン、ビンゴゲームなんですね。だから実際にペンと紙が入っていて、直接書くんですけれども、うん、ビンゴがただのビンゴじゃない、ジレンマが毎手番発生するビンゴなんですね。で、紙ペンのいいところで、ちょっとさっき夏メモでは触れなかったんですけど、実際に書く楽しさってありますよね。
ある、埋めていく楽しさ。
そういうのってコンピューターと違うところで、これだと、まあ、果物を実際に書いていってビンゴゲームするんですけど、うん、なんか知らないけど書いてるだけで楽しいんですよ。これがまた女子受けもいいし、男性受けもいいし、そしてルールが若干不思議なようで、実はやってみると意外とシンプルで、うん、ここのバランスがやっぱキチキチアンさんの、まあ、底力が見せつけられたなと、うん、っていうこの果物、これね5位にしたかったです本当は。いや、もっと上でもよかった。だけどまあちょっと競ったところで6位となった果物語なんですね。ほうほうほうほう。
これさ、紙ペンものの一つにさ、
うん、
まあ紙で一つのもう世界を全部表現してるから、
うんうん、
普通のボードゲームみたいに、例えば果物語でも、うん、なんか果樹園があってジャムを作って、うん、でトラックの要素があってとかって、
うん、本当だ、トラック。
普通のボードゲームにしたらめちゃくちゃボリュームが多いところが、そう、紙ペンゲームだとその夏メモもだけれども、あれもロール&ライトじゃなかったらすっごい箱でっかくなったり、う
ん
う
ん、なんか想像力で保管できる部分は結構あって、
そうそうそう、そういう部分あるから、うん、なんか今後もこういう形って増えるんじゃないかな。
そうね、そうね、いいですよね。世界的にもヒットしているそういったジャンルで、かつ日本からもこういった部分で新しい展開はやっぱ期待できますよね、うんうん、はい、いいですか、第3位いっちゃって、
いきましょう。
お願いします。
それとも一回寝ます？
寝る。
一回寝かせよう。もうこの調子でいったらもうドキドキが止まらんから、もう寝よう。まああくまでこれね、3位2位1位はコラボドで決めたところなんで、
そう、
田辺さんのまた別のとかあるでしょうけど、俺の1位はこうだとかあるでしょうけど、ちょっとここは私の話を。
いや、みんなこれ期待してるでしょう、まあね、あれかこれか、あれかこれやろ。
お、第3位は
これか、
こちら、
これか、
密談。
密談だ、
めっちゃ好きだ、ね、いや、これマジでいいよね、密談。
これをしてるよね、もめさんをしてるよね、これ。
はい、制作サークルさんはですね、アンダーハートルックルックさんですね。以前のゲムマ大阪会場インタビュースペシャルで、うん、まあ制作された方々に直接出てもらったんですけれども、うん、まあパリピ。いい意味でね、いい意味よ。
そうそう、
悪い意味じゃないよ。決してディスってるわけで。
悪いパリピってなん
だ。パリピなのか。
感じ、透かした感じがこのゲームデザインにちょうど結びついてるの。
もう買おう買おう買おう。
最高なんですよ。
あんまり見ないよね、こんな箱。
わかる。
ボックスアートもですね、タイトル書いてません。
何も書いてないんだけど、ね。
ただただ黒いボックスに、
唇。
女性の唇。まあ、ちょっとね、やらしいデザインなんですけれども、ね、これがまたいいんだ。普通さ、ゲームデザインしようと思ったら、ちょっとほら、理性が働いたりとか、あ、ゲームだからこうしなきゃな、ちゃんとしようみたいになるじゃないですか。もうね、全部飛んでるんですよ、もう作ってる。
そんなものは何もないね。
もうやりたいこと、いや、リビド爆発。
リビド爆発。
ポーンがね、
これがいいんです。こうジャンルとしてはですね、エロスシチュエーション推理ゲームです。う
ん、そんなジャンルあった？初めて聞いたわ。初めて聞いたぞ。
これ本当
私、ね、メタルギアぐらいに初めて聞いた
わ。ですね、ちょっと取り出しますけれども。
これ、ね、はいはい、だいぶ遊んでるね。
だいぶ遊んでもう痛みまくってますよ。
説明書がくたくたや。
これはですね、手札としてキスとか、
はいはいはい、
抱きしめるとか手をつなぐとかっていうのがカードでそれぞれあって、イラストもまたいやらしいんですけれども、このね、胸を揉むカードとかもあるんですよ。
胸揉むってもう終着点じゃないですか。
これ正直一回アクラって怒られるんじゃないかって。
結構胸よこれ、はい、結構揉んでるよ、
ね、これを何するかっていうとですね、はい、親プレイヤーがですね、その付属している女の子のちょっと写真に見立てたカードがあって、うん、その中から一番好きな女の子を選定して、
いい、
自分はこの人とキスをしましたとみんなに言い張ります。そしてそれに対してどういう順序でキスしたかっていうのをその親プレイヤーがカードで裏向きで置いていくん、5枚ね。
なるほど。
それを他のプレイヤーがあーだこうだ質問して当てに行く推理ゲームなんですね、うん、
はいはいはい、
でその人は年齢いくつですかとか、はい、身長はとかで、身長が低かった場合は、うん、あれこれ壁ドンしてんじゃねみたいなところも推理したりとか、
あ、壁ドンのカードとかあったね。
その人の関係性はどうですか、あ、バイト先の後輩でとか、
うん、
あ、後輩ってことは結構頭撫でてる可能性もあるなみたいな、
うん、
そこのもう、まあ、正直これはもうどこまでがゲームなんだっていうところあるんですけど、ね、これ高見さんと遊んだ時の問題、爆発的な楽しさ、
もう最高に面白かった。
そうだよね、
生き生きしとるな。
これがさ、で、
リビドが溢れてるの、
この絵が、
はい、
結構いろんな、まあ、コンサバ系の女の子とか、なんかアキバ系の萌え系の子とか、はい
は
い
ね、
結構いろんな
子がいるんだけど、ね、揃えてます
よね。まあ、最初にね、こう、選ぶじゃん。
はい、
じゃあ俺この子にするっていうのでも、なんかお前好きそうだな、みたいな。
お田辺さんが選ぶカードが、もうね、田辺さんの女性関係がい
けない。やめろやめるんだ。
そこら辺がね、見え隠れする
のが、いや、まあまあ。
あ、女性と遊べないかっていうと、意外とこれ女性と遊んだ時の方が盛り上がって
くる。あ、そうだね。
確かに。
そうだね。で、勉強にもなります。
うん。
男性はこういうのやればいいでしょって思ってるところで、女性は実はそういうの求めてないみたいな勉強もできて。
そうね。そのズレを楽しむのは、ね、結構ポイントとしては高い。
私ね、一番びっくりしたんですよ。昨日ちょうど遊んだ時に、うん、そのキスをするから、だいたい5枚やって、4番目、5番目ぐらいで、だいたいキスしようかなって思うじゃないですか。
うん。うん、
キスから始まったんですね。
キスから始まって、どこへ行くの最後って話を。
で、それなんでキスから始まったのみたいなこと聞いたら、まあいろいろ女性でね、説明してくれたんですけど、うん、もうね、兵藤さんと一緒に。確かにって言
どういうことどういうこと、どういうこと、
納得の出来でした。
何何何何、
まあ、ちょっとそこはね、その人の、まあ、あるんで、言えないですけど、
ま
あ
まあまあ、そうか、女性と。キスから始まる。
いやー、面白かったですね。そういった、もう、何ですか、無限の可能性を感じる、
ね、
こちらのちょっとしたね、エロスシチュエーション推理ゲームなんですけれども、これもね、勝ち負けどうでもいいんですよ、そこ。うん、そして、私なんかこれ、正直、もう遊びすぎて、もうこの女の子たちはもう全員チェンジ。
なんか、違うゲームの女の子入れてないか、ね、
違うゲームのカードで好きな女の子のイラスト持ってきたりとか、
コラボのサブパーソナリティの人、
いや、それも私の心が痛むんでやめて。
でもね、
よくよく考えればね、ファッション雑誌でもいいわけですし、卒業アルバムでもいいわけですし、
カタログか、
卒業アルバムにするとなんか一気に
危ないね、切らないで、切らないでも、
声優さんで言えば、例えばアニメのキャラクターなんかでやってみて、このキャラにはこの順番でしょみたいな、アスナにはこう行きたいよねみたいな、
やめよ、
そういうのを楽しむっていうところがまたポイントになって
くるわけですもんね。
そうです。だからまたこれが可能性として広がっていくわけですよ。はい、ではプレイのコツなんですけれども、制作者さんに聞いたところ、ズバリ密談フェーズでの親プレイヤー以外からの質問が大事となります。
うん、
まあ親プレイヤーが妄想フェーズで語らなかったシチュエーションとか関係性を根掘り葉掘り聞いてみてください。質問をたくさんすることで、このゲームの真の価値が発揮されるというところなんですね。
うん、
そして今後の展開なんですけれども、密談の追加カードパック、そして第2弾のゲームがなんとゲームマーキーにて販売される
そうです。マジか。楽しそう。
これは楽しかった。マストバイですね。
うん、
はい。まあ、密談を買っていただいているお客様にはもっと楽しんでもらえる第2弾のゲーム。
ほうほうほうほう。
となっているそうです。で、今後もですね、第3弾、第4弾と構想はあります。これ全部エロスであってほしいですね。
素晴らしい
ですね。そうですね。なんだったら事務局に怒られてでも踏ん張ってほしい。という今後のアンダーハンドルグループさん、はい、ぜひ応援していただけたらなと思います。
なあ、でもさ、勝ち負けこれ関係なく楽しむっつうけど、ある意味このゲームで勝った時、他のゲームではない、
そうね、
ね、
人の女性をなんかこう寝取って
若干そのあるはあるね、
うん、はい、というところで密談でございました。
い
はい、では第2位に入っていきます。
もう残り2つ、
ちょっとドラムロールやってもらっていいですか。
ドルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル
ヒルドラ川柳でございます。
これかーい。
はい、まさかのね、川柳ものでございますよ。2位にっていうところで、
2位に行きました
。60作以上遊んで2位に川柳。はい、こちらはですね、もうこれこそヘビロテですわ。もう面白い。何度も遊んでいます。おすすめのゲームですけど、制作サークルは初出展となるアナグマさん。
アナグマさん。
アナグマさん。アナグマさん。
ちょ、これ残念な話しますけど、アナグマさんに連絡実は送ったんですけど、うん、帰ってこなかったんです
よ。おろおろ。
ちょっと6月20日以降、ツイッターもなんかストップしてるみたいで、もしかするとちょっと見られてなかったっていうところで言うと、攻略のコツとか今後の展開をお知らせできないんですけれども、その分、愛を込めて、まあ、宣伝させていただくと、
う
ん、これはですね、愛憎渦巻く昼ドラ。
うん、
まさに昼ドラの世界をテーマに川柳を作成するゲームです。もう正直それだけです。
まあそんなカードがたくさんありますね。
だから今リスナーの方が想像している昼ドラ感、もうそれですわ。その通りのゲーム性です。でもこの目の付けどころがうまいんですね。やっぱ国産同人ゲームにおいてこういうテーマってやったもん勝ちなとこあるじゃないですか。
いや、国産でしかありえないよねこれは。
でこれがまあ昼ドラ戦略、まさにそれなんですけど、題材からしても面白くないわけがないんですよ。まあルールとしてこれ簡単です。はい、親プレイヤーだけ後ろを向くか目をつぶってください。他のプレイヤーは手札にある下の句、中の句、上の句っていうのをカードに文言が書いてあるんで、それで組み合わせて作ってください。そして親プレイヤーは目を開けて一個ずつ読んでいくんですね。この際誰が作った川柳かはわからないように並べて読んでもらうんですけど、
ほうほうほう。
で一番良かった人がポイントが入る。こんなのどこでもあるルールですよね。まあよく聞くルールなんですけれども、そこのこの文言のセンスなんですよ。もうす
べてこれでしょうね。
例えばどんなあります？
これね、あなたの子なの。
いいね、あなたの子なの。
重い。
これ中の句ですよね。
これが中の句か。
あなたの子なの。ねねねねね。いやいいじゃん。もうワクワクするよ。ほら。
作るか。
実際やってみますか。
あ、じゃあちょっとこれは、
うん、
簡単ですし、今ちょっとやってみましょう。
あ、ちょっと作ろう。今作ろう。
はい、簡単に作ってみましょう。
作る。
じゃあ、レッツプレイ！
レッツプレイ！
はい、という感じで、ちょっと即興になっちゃって申し訳ないんですけど、作った、これ。
できた。
お、高見さんからじゃあ、高見さん。
あ、高見子。
川柳っぽく言ってください。
うん。メスダメ、近づかないで。青いやつ
だ。青いやつだ。今、私、川柳っぽくって言いましたよね。
青いやつだ。ちょっと力ん
で
たけど、
大丈夫。いや、でもいいですよ。いや、わかります。このメス豚目、近づかないで青いやつ。
いや、やばいね。ワードはすごいね、やっぱね。
これね、青いやつの使い方がうまい。
素晴らしい。
ここなんですよね。それ言わないでみたいなんじゃなくて、青いやつで落としてるところが、ヒルドラ感を感じるわ。はい、じゃあちょっと、
ポイント高いよ。
続いて、兵道さん。
はい。
よく言うわ。私の体はもう限界。
あー、いいじゃん。
これ限界かな。まだいけんじゃないの。まだいけるよね。
攻められてるんでしょうね。
ね、
いろいろといろんな意味で攻められてるんでしょうね。ここで CM とか行くんですよ。これはいい。
いいですね。
ちょっと田辺さんどうぞ。
行きましょうか。行きましょう。
お父様、あなたの子なの？義理の兄。
ぽくない、
すごい。
これはあるでしょ。
これはぽいわ。
やっぱ義理の兄っていうカード使いやすいしね。ちょうどいいな。
再会したこの人って実は私とみたいなのあるでしょ。
あるんですよね。
血縁問題はあるでしょ毎回。
わかるね。
大概まあ50話中の中頃ぐらいでテコ入れが入って、
はいはい、
そのタイミングでこいつもうそういう設定にしようぜっていうところの急な流れなんですね。
急な流れ。急に繋げたくなる。
血が繋がってるパターンなんですよね。わかります。
一回肉欲に溺れた後ね。
肉欲に溺れた
ね。はい、じゃあ
萌
えさん。
いいですか。
どうぞ。
全部嘘。鏡に映る裏の顔。
わかります。
なぜ。
この全部嘘を露呈するわけじゃなく、鏡に映った裏の顔で気づくってところですよね。例えば何かしら褒めてくれる、何かしら仲のいい演出があった後に、化粧をしている鏡越しの後ろで映っている顔でニヤってして、そこで主題歌入るんですよ。っていうワードもいいし、裏の顔。
本当の私は誰なの？
誰だ、まあ、他に様々カードありますけど、
ね、
こういったものを言って、またこれが組み合わせ自由ですから、
ね、
他にもね、その、例えば、
ドンタッチミとかあるよね、確か。
ドンタッチミーですね。
ドンタッチミーあったね。
これこれ。地下室で。いや、地下室でなんか何を合わせてもいいです
から、ね。わかんやん。
不倫の果てに。これもいいですよ。
いいですよ。
この文言のセンスが正直すべてです。
確かに、うん。
これ第2位とまでさせていただいたところで、やっぱヒルドラに対しての研究の結果の部分。
うん、好きなのかな、ヒルドラ。
名前が強いよ、ヒルドラ川柳って。
いいね。
多分ボードゲーム知らない人とかでも、何それ。
確かにこれボードゲー勢とか関係ないよね、だから。
うん。うん、ヒルドラ川柳2の買ったからやろうぜ。
そんなノリでいい。そんなノリでいい。
ツイッターもね、うん、そこそこやっぱかぼりましたよ、うん、アップしたら。まあ、ここね、まあ、どうしてもサークルさん連絡取れなかったんですけれども、うん、若干私ネックに思っているところは、カード、もっと欲しい。
あ、これ、何だっけ、これ使い切りでもう一回リシャッフルとかでしたっけ。
まあ、どんどんと使っていって、
うん、結構早くなくなったイメージが。
そうなんですよ。人数多くやっちゃうと、どうしてもすぐなくなっちゃうんで、
もっと欲しい。
もっと欲しいな、うん、そしてまだまだ可能性あるなって思うんですよね、うん、文言って。
そうね。
だからこれ拡張期待したいな。
もしかしたらそれ作ってて忙しいのかもしれない。
拡張欲しい、もっとワンモンも欲しい。
アナグマさんもし聞いていたらね、ぜひ作っていただけたらもうマジで買いますからこれ。なんだったら何個か買って配りますから。
それぐらい好きです。もみという男はやる男やぞ。
やりますせ。というところの第2位でございます。
なるほど。
はい、じゃあ最後でございますね。第1位。
あ、ついに来たよ、1位。
じゃあ田辺さん、ドラムロールよろしくお願いします。
お、それですか？じゃんじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃか
じゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃか
じゃ
か
じゃ
か
じゃ
か
じゃ
か
じゃ
か
じゃ
か
じゃ
かじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかではいないんだ。
すごい顔や
よく見る。すごい顔やなって言われてるんだけどね。私のことですか？失礼じゃないですか？ラジオで。すごい顔やなって。ありがとうございます。はい、こちら、今ではですね、一般流通として比較的手に入りやすくなったゲームでして、おいおい、なんだよと。勝手にランキング1位が一般流通品かよって思った方もいらっしゃるかもしれませんけれども、販売元こそ、ボードゲームカフェ DDT さんこと、アソビションさんなんですけれども、元々はですね、慶応義塾大学のボードゲームサークルが作った同人創作作品でして、
あ、そうなんね。
そう。昨年のゲームマーケット大賞、エキスパート部門で大賞を取ったものなんですよ。つまりは、お墨付きの面白さなんですね。
好きだ。
当然ホラボトとしてはやっぱり話題性も考えて、1位はね、そらみんな知らないやつをバーンってやって、何それちょっと遊んでみたいって、はい、やりたい部分は正直まあいやらしい話ありますよ、うん、けどそんなものを飛び越えてやっぱこれは本当に良かった。
ほう、
インプルーブメントオブザポリス。
ほう、
で慶応義塾大学って私正直全然どんなね方々なのかわからないんですけれども、うん、まあ悔しいながらもう認めざるを得ない面白さでして、ジャンルとしてまず拡大再生産ですし、
はいはいはい、
もう中身もですね、ボードバリバリ。
これ高見好きそうやる、ね、う
ん、拡大再生産大好き、
うん、面白そうですわ
これ。本当ね、国産だからとか同人だからとか舐めちゃいけないんですよ。海外品とは全く引けを取らない出来です。
もうパッと見も海外品よこれ
ね。
海外で展開されてる
のとジャンルとしてはそうなんですけど、タイトルにもある通り紀元前8世紀の古代ギリシャが舞台なんですね。
お
ー、で、まあポリスっていうのは当然、まあ警察の意味ではなくて、都市とか都市国家っていうところを表すギリシャ語ですね。で、ルールとしては7種類のカードアクション、それを2枚プロットするだけです。
ほうほうほうほうほう、
まあ、スマートフォン株式会社みたいに最初にですね、もうプロットして、あとはもうそれを流れていくだけ、うん、1ラウンドあっという間、めっちゃ簡単です、
うん、
しかしダイス、このダイスがクセモノでして、自分が選びたいアクションカードダイスが邪魔してくるんですよ。このダイスの出目より高いアクションカードは選べない。
うわ、はいはいはいはいはい、
なるほどね。
高見さん、このタイミングで軍事力を上げたい、絶対そうってなってるけど、あれ出目低すぎてそれ無理じゃないですかってなって、ギャーってなるのを、これをみんなで嘲笑いながら、
これは絶対面白い、
そこをうまくまくっていくっていうところ。実際にアクションカードは立法、哲学、文化、公益、政治、進歩っていう、まあちょっとね、まあ、そういった文言ありますけど、はいはいはい、様々あれど、要はお金で強化していくか、軍事力で支配していくかっていう二択です。
ああ、なるほど。
で、ルール説明は少し時間かかります。インスタちょっとね、大変です。が、プレイングは結構、さっき言った通りシンプル。
うん、
で、途中、政治カードっていう特殊なカードを使用したりとか、自身の都市のレベルアップすることによる、もうめちゃくちゃな強化。うん、半端ない強化。まあ例えるんであれば、マルコポーロの足跡、
うん、
あれなんかもう、あんだけインスト聞いて、こんなことしていいのみたいなのあるじゃないですか。
うん、めちゃくちゃ強いやつね。
あれが途中で結構発生します。
ほうほうほうほう。
でも反則やん、その強さ。無理無理。勝てない勝てない。みたいなのが全員起こっていくんですよ。で、こういった部分って結構ゲームバランス整えるの難しいじゃないですか。
うん、
きっちり整ってます、これ。で、全9ラウンドやって、最も勝利点の高いプレイヤーの勝ちとなるんですね。で、ゲームシステムとして、災難っていう、まあ、システムがあって、
災難、
はい、これはもうドラゴンズイヤーよろしくですね。まあ、しんどい。まあ、当然ね、紀元前ですから、まあ、いろんな厄災発生しますよ。
で、毎ラウンド起こったりするんですか？
毎ラウンド起こってきます。で、あーってなるんですけど、この苦しい苦しいが続いて、徐々に自身の場がレベルアップしてきた時にですね、あれ、意外とこれうまくいったぞ。あ、やりたいことやれるぞってなって、やりまくれる感
やりまくれる感
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 パワーワード
超気持ちいいです
なるほど、うん、
で超気持ちいいまま終わります、ね、この成長曲線が今時のゲーム感もちゃんと抑えてるなっていうところなんですね。
マジそこ面白そう、
うん
うん、
でリプレイ性が高いっていうところも大きくてですね、うん、担当する都市とか手に入る政治カードによって全然戦略が変わります。
ほうほうほう。
まあ、まあ、そうですね。最初のゲームの時は、まあ、シナジーの具合を感じ取ることで終始するんで、うんうん、本番は2度目からになっちゃってしまうんですけど、
まあまあまあ、
で私ぶっちゃけそういうの ね嫌いなんですよ。
そうね、はいはいはいはい、意外な気がする。
ドミニオンもそうで、うん、私ちょっと苦手な部分はやっぱ1回目って練習に近くて2回目から楽しくなるじゃないですか、うん、ああいうのってやっぱりちょっと敷居が高いなって感じちゃってやらないんですけど、これは本当にあの2回目マジであすぐやりたいって言って、ほうほうほう、次の日には遊んでました、
うん、
この私が、
ね、
でしかも各要素のシナジーっていうのは結構ダイナミックで分かりやすいんですよ。なんか細かいのあるじゃないですか。おけいさんとかがよく気づくタイプのあここはここでコンボだなみたいな。でも私見てもえあそうなんだ、あこういうのやっぱゲーム感強い人じゃないと分かんないコンボあるなみたいなのは正直ないです。もう一目見てこれ強っ、あこれ次使えるか、すぐ分かります。ここはちょっと列あるかなに似ている部分かなと思いますが、分かりやすいダイナミックな部分で、まあ、苦手な人でもお手軽にワイワイ楽しめるんですよね、
うん、
で同人の60分ゲーっていうところが触手伸びない人多いと思いますが、何度だってやりたいこのゲームは本気でおすすめします。
60分。
でそこはやっぱねアクションプロットっていうところがうまくいってて、まあ、要は一番最初に決めてしまえばあとはもう流していくだけなんで、こういった部分のその何回もじっくりじっくりやっていくっていうめんどくささみたいな、そういったしがらみはなくてサクサク進んで一点の60分だから凝縮されてるんですよ、すごく。だからあっという間に感じます。でこの自信が強くなっていくのを噛み締めていく感覚、これはもうゲーム好きにはたまらないですし、ゲーム性的には指して特色がないように見えるいろんな要素っていう部分がいざ遊んでみると、その懐の広さというかゲームデザインの奥深さっていうのがちゃんと研究されてるなっていうのが分かってくる、
うんうん、
ここはやっぱねキスパート部門を取ったっていう部分の納得感だな。
なるほどね。
海外ゲームしか俺やらないんだよっていう人にこそパンチ入れる一作ですね、
はいはいはい。
海外ゲーム大好きな方も遊んでもらえたらなというところでした。やりたいでしょこれ。
やってみたいですね。
やってみたいね。
はい、じゃあこの後やってみましょう。じゃあプレイのコツなんですけれども、うん、ゲーム最初の政治カードドラフトで自分の都市国家に特性の合ったカードを見極めて取りましょう、
うん、
またメカニクス上最低限の軍事力がどうしても必要になってきます、
うん、
他国との武力競争に置いていかれないようにするにはまあやっぱ勝つためのね必須条件とはなりますよ、うん、とはいえ、
うん、
まあ、あくまで今のは制作者からのところなんですけど、私的なプレイ感で言うと、置いてけぼりになったとしても税収とか収入強化で勝利の糸口はね意外と見えてきます、うん、後から。
それは嬉しいね。
そこだいぶモミさん一番嫌いな拡大再生産で挽回ができないの。
そういうのやっぱ辛いんですけど、そこはね安心して大丈夫です。
伸び
すぎ
あるんですね。
あります。で政治カードとか都市のレベルアップで後から全然まくれるんで、
ほう
でまくった時ってやっぱねトップ落とした時めちゃくちゃ嬉しいじゃないですか。
いい、
この諦めないことが肝心です。
プレイの。やめないこと、
うん、こういうやつね一回置いてかれるとね、なんか最初置いてかれるとずっと置いてかれるみたいな、
ね、テンションがねやっぱり低くなるんですが、
どうするのこれみたいなね、
このコツはまず諦めないことですね。
いいですね、それは。
そして今後の展開ですが、次のゲームマーケットに持っていける数が るか微妙なくらい実はご好評いただいておりまして、
う
ん、誠にありがとうございますってところらしいんですけれども、すでに全国の販売店さんでお買い求めいただけるようになっておりますので、ぜひショップさん、まあ、近くにねあればお買いいただければなと思います。ちなみにアソビションとしてさらに展開言わせていただきますと、今後の展開としまして、現在アソビションが日本語の制作に協力している、知ってます？キックスターターであった案件
なかったっけ、
インペリアルスペルス&スチーム、
それなんだっけ、
これ海外のゲームです。これの日本語版の制作、今、アソビションさんが
担当してるんですね。ああ、そうなんや。
その制作の佳境に今、迎えているところで、なかなかにここは、また期待。そうなんです。アソビションさんは精力的ですね。で、他のタイトルも含めて、秋のゲームマーケットに向けて、えい、制作中ですので、またこれゲームマーケット秋も無視できないよと。アソビションにダッシュだっていうところですね。要チェックだ。要チェック。それをね、チムさんが教えてくれました。優しいですね。
キムさんありがとう。
ありがとう。
あとあれを、あれ、ポリス一応、あれをこれ、今聞いて、ポリスとりあえず遊びたいってなった人、コロコロ堂に行けば、あるよ。
インスト
インストは、コロコロ堂の今の店長の樋口さんが、ポリスめちゃくちゃ押してて、
あららららら。
丁寧に教えてくれます。
ありがたやー。
はい、なので、とりあえず、これ聞いてよくわかんない。ちょっとやってみたいなっていうんでは、コロコロ堂に来てくれれば、インスト込みでできますんで。
コロコロ堂はどこでしたっけ、
勝ち町、湯島エリアにあります。うん、はい。なので、その近辺まで来ていただいて、はい、
そうですよね。
遊んでください。
ぜひ、はい、行ってください。
お待ちしてます。
というところで、駆け足で説明してきましたけれども、ちょっとまとめますか。はい、じゃあ、第10位からいきます。はい、第10位、マネーフェイカー。
はい、
第9位、ダーズリン・デイス・レイン。第8位、メルティーランド。
はい、
第7位、ゴシップ&ザ・シティ。うん、第6位、果物語。うん、第5位、ニックネーム。
イエイ、
第4位、ヘゲモニア戦記。
うん、
第3位、密談。第2位、ヒルドラ川柳。そして、第1位が、インプルーブメント・オブ・ザ・ポリスでございました。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、というところで、ちょっとね、無理やり付き合ってもらいましたけれども、ね、3人もありがとうございました。
楽しゅうございました。
まもなく深夜の1時。
お、こっからいろいろ遊べるね。
いろいろ
遊べる。やろやろ。
このお姉ちゃんに捕まってみるかって。
このあ、このポリスのね。
この
ポリス
のね。お姉ちゃんいいよね、この。
ガチャガチャうるせえな、最後まで。
ガチャガチャ。ガチャガチャガチャ。限界やからもう。
限界でしたね。でもこっから本番ですから、こうやって紹介したゲームをまたたくさん遊びましょう。
せやせや。
というところで、ホラーボードとしてまあ一区切りになりますよ。
うん、
うん、まあ家庭ランキングを終えて、ゲームマーケットの私の中でのまた終局なんで、
そうね、ここまで来て初めてもみさんの中でのゲームは春までがようやく終わったみたいなところで、お疲れさん、本当お疲れさ
ま
です。
ありがとうございます。次また秋が近いじゃないですか。そうです
ね、言ってる間に秋やからね。
またチェックしてね。
そうだそうだ。
うん、もちろん高見さんは出られる。
出るよ、土日両方。
おお、
さすがやね。
そこに今度ボタンと一緒に今作っておりますボードゲームファッション誌が出せれば頑張ってます。出せるように
ボードゲームファッション誌ですよ。
すごいですね。
すごいんですよ。これが新しい展開ですよね。
ね、いろんなモデルの方にもご協力いただいてね、
うんうん、
あの写真撮らせていただいてるので、
そう、女の子をね小部屋に閉じ込めて、出たくば写真を撮らせ
て。恐ろしいな。恐ろしいな。
ちょっとジグソーによる手口ですけど、
キゴキゴに殺すやつやん。
期待してます。はい、ワクワクは止まりませんね。
はい、素晴らしい。
はい、じゃあいつもの告知を言って終わりますか。
はい。
お、これはもう通常回なんで、なんと言えますよ、田辺さん。
ででん、
ありがとうございます。
あれ言うの、
言ってください。こちら
もうこんなん言わ、みんでも言えんのじゃん。
お、みんでも、お、すごいですね、覚えていらっしゃる。
はい、ホラボドはシーサーブログでやっております。カタカナの
ブブ
ー。違う、
早いの。
違うかい。違う、
ひらがなでホラ、カタカナでボードね。
カタカナでボードで検索していただくと、なんか DM とかそういうのは、なんか番組の
全然覚えてないだっけ、お前。
感想とか、そうね、そっちに、まあ、はい、お願いします。
もういいです。もういいです。はい、iTunes からも聞けます。
はい、
iTunes、
はい、それだ。
自動的に更新されるので便利です。
Twitter
アカウントは、@HORBODO ホラボード。ご意見、ご感想は、ハッシュタグホラボードを使うか、ブログや Twitter のメッセージをご覧ください。ということですね。
はい。
はい。はい、ということでしたー。
はい。
じゃあ、ね、あ、兵藤さん知らないかもしれないですけど、最後、チャオチャオって言って終わるんで。
終わりました。
軽に淡白。
軽。
今後も出てもらいたい。
いやもうぜひ楽しい時間でございました。ありがとうございます。
やっぱボードゲーム大好き声優って多いですからね。
そうですね。
うん。そして兵道枠っていうのがあってですね。お？兵道さんが育てているボードゲーム大好き人間もいっぱいいるでしょ。
そうですね。100人以上いますね。
実際ね。ああまた紹介
します。あなたが仕込んだ方々もたくさんいらっしゃるでしょ。
重げをインストするのもあります
ね。アグリコラとかしかやってないんだよ。
ね、すごいですね。
まあそれはそれとして、はい、はい。じゃあいいですか。
チャオチャオ。
まだね。
早いね。
怖いようです。
何もなかったね。
おい言わせて。せーの、
チャオチャオ。